います。今年はいろんなことがありました。でもそういったいろんなことのある中で、私たちは本当にこのようにキャンドルライトを開くことができることを心から感謝したいと思います。ただ点数
礼拝への招きの御言葉、イザヤ書9章1から2、6から7節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいる者たちの上に光が輝く。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今晩このように愛する兄弟姉妹ともどもにあなたのご降誕をお祝いするクリスマスの夕べの食会を開くことができたことを心から感謝いたします。神様、ご臨在くださり、この社会の中にあり、また私たち個人の生活の中にあっても、さまざまなことがある中にあって、また教会にあっても無僕という暗闇の中を歩む年ではありましたが、主がクリスマスの時に現れてくださったように、私たち一人一人の心に主が豊かな光を照らしてくださり、輝きのある人生へと私たちを誘ってくださいますようにお願いいたします。キリストが先祖ベツレヘムに生まれたもうとも、汝が心に生まれたままねば、汝が心は捨て去られてありと個人が語ったように、この夕べこのキャンドルライトサービスを通して、私たちの心の中にあなたが宿ってくださいますようにお願いいたします。これからのすべてを御手にお委ねし、心からの感謝を持って愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんの手元にあるろうそくに 転校していきたいと思いますので、講師の方よろしくお願いいたします。
イザヤ書11章1から5節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。イザヤ書7章14節。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
神の名は
福音書1章26節から38節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配には終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何にもありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。
Thank you. ルカの福音書2章1節から14節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
Oh, my God.
クリスマスおめでとうございます。今日はクリスマスイブ、例年ならばクリスマスの印というものを私たちはもっと早く見ることができるんですけれども、ね、12月になると商店街のジングルベルの鳴り響くその音によって、あ、クリスマスが近いんだなという印を見ることができるんですね。またケーキ屋さんの前を通るとクリスマスケーキが山積みされている、そういうのを見るとまた、あ、クリスマスが近いなということも感じます。でも今年はそういった一般的なクリスマスの印というのはなかなか見ることができないな、そういった状況の中にあると思うんですけれども、でも今日は朗読していただいているこの聖書の中からクリスマスの印というものを私たちが見ていきたいなということを願っております。ルカの福音書の2章の11節にこういった御言葉がありますね。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。布にくるまって解剖家に寝ている緑子、それがあなた方のための印ですと聖書が語っている。クリスマスというと全世界の人々がほとんど知っているようにイエス・キリストの誕生日であることをよく知っています。でも40年前私がこの春季にいた時に、今駅の向こうに駐車場になっているんですけれども、第一ケオリという毛布屋さんが、毛布屋さんというかシーツ屋さんがあったんですね。そこで私は働いて3年間働かせていただいたんですけれども、そこで働いている時にそこの会社の部長さんという方がお寺の青年会をやったんですね。クリスマスのイブの日に、上坂さん今日はクリスマスだから私さっきやるよって言ったんですね。お寺の青年会でクリスマスをお祝いするって言うんですね。それでその部長は、ところで上坂さん、あんたは教会に行ってるようだけども教会では何もしないのって言うんですね。だから彼はクリスマスという意味が全く分かってなかったんだろうなと思うわけですけれども、でも今日誰もがクリスマスというものをよく知っています。イエス・キリストがお生まれになった、そのことをお祝いする日がクリスマスである。でも何を示す印なんだろうか。緑子を見て、解剖家に寝ている緑子を見て、それがクリスマスの印である、そのように聖書は語っているわけです。聖書はそのことについて4つのことを教えています。そしてその印である、そのことを語っているわけですけれども、一つには神様の私たちに対する真実の印だ、神様の私たちに対する真実さの印である、これがクリスマスの印なんですよ。私はこの岸和田から車で2時間少し走ったところにある和歌山県の引川というところで、小さな山と川と海がひっついたような、そういった小さな村で生まれたわけですけれども、私は小さい時からよく釣りによく行ってたんですね。いつものように釣りに出かける前に母親に対して、今晩の晩ご飯はもういらないよ、私は釣ってきたおか魚をおかずにすればいいからねと言って、朝早くから友達と出かけるわけですね、釣りに。母親はいつもたくさん釣ってくるから、今日もこの子が釣ってくるお魚をおかずにすれば大丈夫だ、そういった思いで夕方になってから晩ご飯の支度をします。ご飯はできたんです。でもいつになっても肝心の魚が届かない。私たちは本当に母親に対する愛、思いというものがあっても、 その通りそれを叶えることができないこともたくさんあります。自分の意思で叶えないこともあるだろうし、また社会的ないろんな状況の中で叶えることができないこともあるだろう。いろんな面でそれが叶えられないことも出てくる。でも私たちの愛というものはやはり不真実だろうな。そのようにどんなに思ってもそのことを叶えることができない不真実さというものを持っている。人間は神様に背を向けました。罪を犯し、その結果希望のない状況に落ち込んでしまう。今の社会がまさにそういうことであるのかもしれません。悩み、悲しみ、苦しみ、喜びのない、希望のない生活、その中でもがいている私たちに神様はそのような状況から救い出してくださる。そのことをはるか以前から約束してくださっている。そのために救い主を私はあなた方のところに送りますという約束をしてくれた。神様の約束は私の母親に対する不真実なもの、そういったものではなく、どのようなことがあっても神様は必ずそれを成し遂げてくださる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。その日がついにやってきた。その約束が実現する日がやってきた。約束の救い主イエス様がお生まれになった。それが私たちに対する神様の真実さの印である。それが緑子としてお生まれになってくださった。そして二つには、クリスマスというものは神様の愛の印である。神様の愛の印である。今日も買って牧会をしていた教会の方からいろんなクリスマスプレゼントが届きました。この教会から来てないから何もそういうことじゃないんですよ。そういうものがたまたま届いたということなんですね。12月は一般的に私たちも、ね、お歳暮を送ったりいろんなことをします。それは1年間お世話になってありがとうございましたといった感謝の印として贈るものです。私が感謝の印として贈り物をします。でも神様は、神様に敵対し背き、神様のことなんか知らないよ、そう言ってる私たちに対して神様は贈り物をしてくださった。それも最高の贈り物をしてくださった。神様の存在を知らず敵対し背を向け悲しませるだけの人間に対して、私たちに対して贈り物をしてくださった。どうして神様はそういうことをなさったんだろうか。このことは本当に私たちの両親が、父親が、母親がどんなに反抗したとしても、両親は私たちのことをいつも愛してくれている。そしていつも私たちのために何かをしてあげたいと思ってくれている。その両親の愛、それにもまして、イザヤ書などにも本当に書かれているように、御子イエス様に対するそういった社会の中にあって、そういった社会であればこそこの世に対して神様の愛を示してくださった。御子イエス様を殺そうとしている当時の社会の中に御子イエス様を送り込んでくださった、緑子として。それほど神様は私たち人間を愛しておられることの印である。 そして3つ目には苦しみを受けるための印であると聖書は言います。苦しみを受けるための印である。なぜ神の御子がお生まれになったのに家畜小屋なんだろうか。もっと御子として王としてお生まれになるならばふさわしい王宮があったではないか。もっとベツレムという町ではなく大都会のエルサレムでよかったんじゃないだろうか。そういう思いがします。でも聖書にはヤゼヤには彼らのいる場所がなかったからであると書いている。ヤゼヤには彼らがいる場所がなかったからである。部屋を開けてあげたらいいじゃないか、そう思う。でも私は自分のことを考えたときに私の心の中にはたくさん部屋があります。自分のこのことをしてみたいな、あのこともしたいな、そういった部屋がたくさんあるんですね。そして私がこういうことをしたい、ああいうことをしたいといった思いがいっぱい詰まっている。それが私の心の中にたくさんある。そういった形で人々は自分が先に来てなんとかやっと部屋を確保したのを犠牲を払ってどうして巫女の誕生のために部屋を明け渡さなければいけないんだろうか。そんなことは誰もしたくない。そういった思いで私たちはみんなイエス・キリストの十字架に追いやってしまってるんじゃないだろうか。私たちの心の中にはいつも自分の思いがいっぱいで神様をイエス様を受け入れる余地がなかった。それがヤゼヤには彼らのいる場所がなかったからである。そのことに しかしイエス様の十字架は私たちを愛し私たちの犯した罪の罰を受けるためにその身代わりとして生まれてくださり、そして私たちが新しくされていくために必要な十字架でもあった。そのための印である。そして四つ目には私たちの汚い心に宿ってくれるためのものである。その印である。私たちの汚い心に宿ってくれるそのための印である。家畜小屋、想像してみるとどういったもんだろうか。私は猫を飼ったことがあるし犬を飼ったことがあるんですけども、やはりどこかいろんな異臭がしてくる、悪臭が漂うところ、それが家畜小屋であるのかもしれない。そういったところでイエス様は生まれてくださった。それは私の汚い心、その心に宿ってくださるためにイエス・キリストが生まれてくださった、ね、汚いところどこがあるんだろうかってことを考えたら、この春樹にも あそこの場所汚いな、ここの場所汚いな、そして あの人の心汚そうな思うことも出てくると思うんですね。でも一番汚いところはどこでしょうか。私の心です。周りから見たらきれいに見えるかもわからない、でも心の中は人を憎む心がある、蔑む心がある、妬む心がある、物を欲しがる心がある、自分が自分の深い心を見たときにドッとする、見たくない、 それが私の心の中です。神様はその心を入ってくださり、心を清くして新しくしてくださる、そのために会話桶に生まれてくださった、そのための印である。そして新しく私たちを作り変えてくださる、そのためにイエス・キリストが会話桶にお生まれになってくださった。その神様に対してイエス様が生まれてくださった、そのことを心から感謝するのが聖書が言うところのクリスマスの意味であろうと思う。最初に祈った時にキリストが先祖ベツレヘムに生まれたもうとも、何時が心に生まれたまわらずは何時の心は捨て去られてあり、そういうふうに言っている。私たちは今日のこのキャロルを通して、キャンドルライトを通して、本当に私の心に主よ来たります、そして私の心を清くしてあなたのために用いてください、そのように願うことが本当に誠の主を受け入れるということではないだろうか、そのことを心から味わうときとしたいと思います。
2章21節40節52節、八日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスとつけられた。体内に宿る前に御使いがつけた名である。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、 背丈も伸びていった。
53章1節から7節。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。 私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。
14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、 はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
皆さんとご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りをお願いしましょうか。 それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは77番の清しこの夜を賛美いたしましょう。清しこの夜に続いて最後に唱詠を歌いますので、その時唱詠の参加の時に皆さんお立ちできる方はお立ちいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。今日しこねたからなくても大丈夫ですね。まあこれがあの人生というものです、ね。はい。今大体分かってますね、今日しこね。唱詠の63番を唱いたしましょう。 いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。これで2020年のクリスマスイブ礼拝をありますが、こういった状況なのでね、本当は握手でもしてお別れしたいんですけれども、握手できないので皆さんに共にクリスマスおめでとうじゃなくてクリスマスありがとう、その一言隣の方と交わせていただければと思いますので、クリスマスありがとうございました。どうも。それは私教会にとって奉仕しなければそれも本当にそれは本当に教会に献金
する、献金するから、いや ほんまにそんなこと教会にだからもうそんなに